月20日、20日なんだもん。月曜日、時刻は夜の23時を回りました。ザッキーがお送りするアンマンマンデー。お願いします。やっぱこのラジオね、深夜テンションでやってますから、いや今日もね、元気よくね、世相を切っていく必要があるなと思いまして、最近の時事ネタですよ。ね。前々回あたり動物のウーホーの話しましたけども、今日は動物の交尾の話をしますからね。そんなわけでですね、4月8日にですね、ちょっとねこういうニュースが入ってきたらしいですよ。まあ地上波のラジオも聞いてるんですけどね、何番組かこのニュース取り上げてましたんでね、聞いたことある方もいらっしゃるかと思いますけれども、新型コロナウイルスの影響で休園中の香港の動物園で10年間交尾を避けてきたパンダが来園客がいなくなったことでプレッシャーから解放され、ケージに閉じ込められて他に対してやることもないからかとうとう交尾をしたというねニュースがね、入ってきておりますからね。新型コロナウイルスでね、ロックダウンの影響で香港のテーマパークの上海海洋公園というね、動物園は1月末から休園しているんですね。その動物園の中で動物園のパンダのねインインって名前もちょっとなんか何ですね、インインとリーリーがね、自宅待機を求められている、世界人口の半数と似たような状況に置かれて、まさに2人じゃないな2頭きりになってるとね。でどこにでもいるカップル同様、こう2頭は思うままに時間を最大限活用しているっていうね。そのインインとリーリーっていうのは2007年に香港に来てるらしいんですね。10年から、自然交配を試みてきたんですけれども、何年もこう試行錯誤を繰り返してきたけれども、残念ながら今年まで成功したことはないっていうね。ちなみにオランダのアウエハンツ動物園でも同じようにパンダの交尾が見られたっていうね。まあそりゃ人間に置き換えてみりゃ人の目の前で公開セックスすることになりますからね。それはそういう癖がある人じゃないとやりたくないですよね。まあ昼間のラジオなんかではね、哺乳類独特の危機感からそういう繁殖行為がよく行われるみたいなね、そういう感じの話を出して、でもパンダにはコロナウイルスの影響みたいなのは言ってないと思いますからみたいな話を、いやどうしたもんでしょうね、不思議なもんでしょうね、本当にね、なんてごまかして喋ってましたけど、いや絶対人前で見られてるから恥ずかしくてしたくないよパンダだって、そりゃね。でもジャイアントパンダの繁殖ってね、なかなか難しいらしいんですよね。これまた昼間のラジオの受け売りで喋っちゃうんですけども、そのジャイアントパンダって1年に1回か2回ぐらいしか発情期がないんですって。そんでまたその1年に1回か2回ある発情期を、メスの発情期をオスが見逃すと、もうこれきりそれきりもうこれきりですかみたいな感じになるんですって。1年に1回だけこのメスパンダの機嫌のいい日をオフツアー見抜かなきゃいけないっていうね。だからジャイアントパンダで本当に1年に1回2回ある奥さんの機嫌のいい日を見計らって、こうウェッて行かなきゃ、かかっていかなきゃいけないんですね。らしいんですよね。じゃないと繁殖成功しないっていうね。人間に考えたらこう無理だよね、そんなんね。1年に1回2回しかないこのパートナーのこう絶好調のタイミングを見計らって、こうイエスノー枕のイエスノーとところにこうひっくり返してね、使うっていうのはもうそれは無理だと思いますよ。しかもね、イエスの枕のイエスってこうひっくり返してウェッてこうメスのパンダに見せつけて、今日はノーって言われたらもうね、向こうはもうクマですからね、チャッチャッチャッチャッつってこうひずめでもう顔を引っかかれるわけですから、それから1年間もガン無視ですから、没交渉みたいなね、離婚調停中みたいな夫婦みたいな感じになりますからね。もうそんな思いをしながら交尾をしてる哺乳類がいるんですよ、世の中には。同じ哺乳類として尊敬します、本当にね。もうあっぱれと言いたいぐらいなんですけどね。もう可愛い動物ほども大変ですよ。ウサギなんてもう早漏だから一瞬で終わるんですよ。みんなウサギの交尾って知ってる？本当にちゃちゃちゃちゃってっていう、もうこれで終わりですから。でも私ウサギの交尾のものまですごい得意なんですけど、ササササクサクサクサク 草っていうね、な、あの一回 YouTube で見てみてください。あのウサギってあんな可愛い顔してるけど、あのすごいんですよ、交尾はね、なかなかね、うん、草草草草って言ったままそのまま後ろに倒れますからあいつらねもうキリンなんかズドーンって言ってもう一発で終わりですからね、なかなかねこの動物の交尾すごい、うん、見ててもね、その反面も人間ですよ。もう人間はもうコロナでも収まりきらない、もう大変ですよね。え、外出自粛を呼びかけていた立憲民主党の高井隆議員が緊急事態宣言中にセクシーキャバクラ、歌舞伎町のセクシーキャバクラに出入りしていたとね、いうね、で現代の記事によりますとね、この週この相手をしたね、お店のお姉ちゃんに話聞いたらしいんですけれども、行為自体はとてもマナーがよく愛想のいいお客さんとのことだが、あの勃起時には自分の名前とかけてチンチンが高い高いになったよ、いや、射精時にこれが俺のクラスターだという茶目っ気もあったというという記事がね載ってるんですけどね、チンチンが高い高い、チンチンが高い高いですよ、超面白いやつじゃないですかこれね。まあ、あの議員としてはどうかわかりませんけれどもね、深夜ラジオの MC としてはもうこれ優秀な人材ですよねえ。しかも新宿歌舞伎町の風俗店ですからね、これね、あの何回か前にね、私の友達でね、プロのパンチラシっていう人の話をしたと思うんですけど、ね、そのプロのパンチラシ、まあ、笑い声は聞いたことある人はいると思うんですけれども、私のラジオは通称笑い屋のアッキーさんという人がね、私の友達いるんですけど、その人ね、プロのあのセクシーキャバクラ通いの男性なんですよ。まあ、私自身はね、そのセクシーキャバクラっていうのは行ったことないんで、まあ、中の実情がどうなってるかわかりませんけれども、まあ、伝え聞くんですよね。もうプロですから。ね、俺は人生で1000人近くのおっぱいを吸ってきたって自分で豪語してますから。いろいろ聞くんですよね、話はね。なんて言ったって、あの、LINE でね、あの、これ、LINE でなんか、あの、赤ちゃんをこう、抱えた女の人の写真をね、見せられたことがあって、ザキ君、これ、俺が昔、こう、仲良くなったオッパブジョなんだけどさ、最近子供生まれてさ、いや、なんか感慨深いよね、とかって言って、すごい言いながら見せてくるんだけど、いや、あんた、この赤ちゃんと同じおっぱい吸ってんでしょつって。なんかすごいかっこよさそうのいい話風に言ってるけど全然かっこよくないよそれはっていうね、まあいろいろ聞くんですよ、そのプロのあのオッパブハンターからね。まあ、そのセクシーキャバクラっていうのは通称オッパブとかって言われてるところですけどね、どういうところか私は分かりませんけれども、まあ、その男性の上に女性がまたがって、女性の上半身の部分を男性がいろいろするようなお店みたいですね。でまあ、そのプロの、その、ね、オッパブキャハンターの、私の友達に、この高い高いの話をしたんですよ、この間ね。なんならこのラジオに呼んで話を伺おうと思ったんですけども、落ち着けと。そしたら、まあ、冷静に、いや、俺と同じおっぱい吸ってる可能性あるからね、って言ってね。いや、彼はね、多分ね、もう、その、自分のその欲求を満たすために通ってるんじゃないんだと思いますよ、僕の友達は。だってもうね、そのお姉ちゃんが子供生まれたみたいなことでも感動を覚えてますから、多分セクキャバをドキュメンタリーだと思ってるんですよ、あの人はね。本当に並大抵の人じゃないですから。なんせシラフで行ってますから。なんかそういうお店ってその友達と酔っ払った勢いで行くみたいな、そういうお店らしいんですよね、どうも話を聞くにはね。でもその人はもうシラフな状態でチャリンコを越えてなんせ行ってますから。しかも一人でソロプレイ。そしてそのお姉ちゃんから今日友達と来たのって言われて、いや今日一人で来たっつって、お酒飲んでるのって言われて、いやシラフで来たっつって、変態って言われながら、じゃあとりあえずちょっとよろしくっていう感じでもうそういうことしてるらしいですからね。もうそれはもうプロですよ、もうそこまで行ったらね、本当に情熱大陸じゃなくてもうプロフェッショナル仕事の流儀の方に行きますよ、そうなったらね。ずっと探してたの方ですよね、プログレス流れますよ、そこまで行ったらね。なんせ上野のセクシーキャバクラで会ったお姉ちゃんと新宿でまたエンカウントした時に、あの時のグレーの T シャツ着てた人だって言われたらしいですから。 いやもうそのくらいのプロでもやっぱり冷静に、いや俺と同じ店行ってる可能性あるからねって言ってましたね。ここまで語っといて、今更彼の名誉のために言いますけどここまで語っといて名誉もクソもないですけど、今彼女ができてますから、ちゃんとお幸せにね、そういうところに行かずに、つつましい生活を送ってらっしゃいますからね。この間電話で喋った時にファブリーズの無香料を必死で探してたぐらいの男ですから、彼女のために今度これ以上話すのはちょっと本人来た時にしましょうね。本当に私の5倍面白い人なんだよ。もう生き様がすごい、もう面白い人なんだよね。まあいつか呼びたいですけどね。動物もチンチンが高い高いでしょうけれどね。コロナの影響で人間もチンチンが高い高いになってる人もいるらしいですけれども、私は全然高い高いな思いはしておりません。なかなかぶっ飛ばしてますからね。お便り紹介しましょうか。もうだんだん恒例になってきましたね。ラジオネームタピオカさんからいただきました。ありがとうございます。ザキさんこんばんは。こんばんは。トークテーマとは関係ありませんが、お便りを送らせてくださいということでいただきました。ありがとうございます。ご紹介させていただきますね。皆さんは在宅勤務となっておりますでしょうか。私は6畳一間のため、仕事用デスクを買うこともできず、こたつ机で仕事をしております。腰とケツが痛くてたまりません。その影響でしょうか。本日余すことなく大音量のおならをかまそうとしたら、タイミングを誤った答えが、こんにちは、仕掛けました。急ぎ中腰でトイレに駆け込む姿がなんと無様なことか。便座に座りながらこのお便りをしたためております。外出自粛は大切なことですが、自粛疲れが相当きております。そんなラジオを楽しみとしているリスナーにエールをください、お願いしますということでいただきました。動物の運法の話の次は、人間の運法の話ですかね。タイミングを誤った答えが、こんにちは仕掛けましたということでね、身が出ちゃったかな、身が出ちゃったってないかなみたいな感じの瀬戸際ですねこれね。ブンブンハロー YouTube って感じですかね。どうも雑菌ですっていうね危ないこれ。春ですからね。吹きの塔みたいにこう綺麗なもんじゃないかもしれませんけど、なかなかこんにちはしちゃう時もあるんじゃないでしょうかね。運法を漏らしても大丈夫でーす。とだけ言っておきましょうかね。今志村けんの大丈夫だが、YouTube で無料公開されてますから、ぜひそちらを見てね。このね、ちょっと苦い、食べたら苦いかもしれませんけれども、食べるとか言っちゃダメだよね。この苦い思い出はね、ぜひ水に流してくださいと。運法だけにね。ということでね、なかなかね、今日はテンションと、チンチンが高い高いということでね、やっていきましょう。HNN ラジオザッキーのワンマンマンで高い高い。はい、ワンマンマンデー始まりました。この番組は毎月1回から2回にかけてお送りいたします、深夜のぶっちゃけトークラジオということでね。今週もまたまた更新がございます。こんな時期ですからね、もう小学生男子の何ですか、何をそのふんだんに誇張したようなラジオですけれども、その笑いで、ぜひこの笑いでコロナを吹き飛ばしたいという思いでね、毎週更新しておりますと、いうことで、4月はね、毎週更新で、今のところやっておりますけど、来週更新あるかどうかは分かりません。もう皆様からのもリアクション次第ですから。私、某アプリでね、なんか新たな企画をやり始めましたけどね、ネズミ公式にこうだんだんやる人が増えていくっていう方式の企画をね、 ちょっと何かでこう企んでやってるんですけど、私あの人望がないですから、あの逆ネズミ方式でだんだん人が減ってくって可能性があるようなね、そういう危険をはらんだ企画をね始めたんですけどね、なかなか私嫌われる人に嫌われるタイプですからおぼろかいすんじゃねえぞツイッター、お前すぐわかるんだからな、お前この野郎ねえ某ね、神田伯山さんがファンザ伯山じゃないぞファンザ伯山って爆問の太田光さんがいじってましたけどね、神田伯山先生がねラジオで言ってましたから、ブロックは重大な人権侵害だってね重大な人権侵害らしいですからね、あのブロック界も重大な人権侵害ですからね、それされるレベルには多分嫌われる人には嫌われるラジオやってると思いますんで、なかなか難しいところありますけど、大丈夫かな、また誰かを傷つけるようなラジオやってないかな一応繊細なんですよ私もどう口が言うんだよ、このラジオをね聞いてる人はね、そういうあの私の毒吐き体制にわりかし強い、毒吐きっていうか、ブラックジョークですけどね、ただ喋ってるラジオでつまんないですから、どうせならユーモアを持ってね、何気ない日常のエピソードでもやっぱりユーモアを持っておちんちん高い高いとかね、そういうこと言ってるわけですよね。いやユーモア大事ですよ、このご時世ですからね。それブラックユーモアが通じる人はみんな聞いてますからね、こうやってお便りも寄せていただけるんですけどね、皆さんのお便り次第で来週の更新あるかどうか決まりますから、これね、こっちのラジオは一応リスナーさん増えてるんだけど、こっちもねだんだん逆ネズミコーン方式で減っていかないように頑張りたいと思いますので、一つよろしくお願いしますということで、今週もザッキーのワンマンマンでしばしのお付き合いを。ザッキーのザッキーのワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーのワンマンマンデイ。はーい、ワンマンマンデイお願いします。今週からねちょっと新コーナーやっていこうかなと思ってるんですよ。いい加減ハリカツと試すなガセテンとタラオちゃんじゃね、この3週でこう回してるんですけどもね、皆さんいろいろネタ送っていただいてありがたいですけど、もうちょっとバリエーション欲しいんじゃないのかなと思いまして、なんせいいハガキ職人がだんだん集まってきてますからね、本当に皆さんありがとうございますね。しかもだんだんねすごいのがねレベルが上がってきてるんですよ。地上波に追いつこうとこういう勢いのねお便りがいっぱい届いてくるんですよね。先週のハリさんなんかもすごく良かったと思いますよ。なんかハリさんに寄せに来てますからねみんなね、なかなかみんないろいろなテクニックを身につけてハガキを送ってくださっていて本当にありがたい。ぜひねネタを考えてひねって作って読まれた時の快感をね皆さんも味わっていただきたいなと。ぜひめげずにみんな送ってきてください。めげずにっていうかこのラジオは基本的に 100% 採用してますから、送れば呼ばれるっていうラジオですからね、ぜひ送ってきていただければなと思います。宛先はザッキーツイッターアットマーク z_a_cky z_a_cky そちらにあります、固定のメールフォーム、プロフィール欄の固定のメールフォームよりお送りいただければ、幸いでございます。各コーナーの宛先はね、メールフォームのね投稿内容のところにありますので、ぜひ、送っていただければ、私が飛び跳ねて喜びますのでよろしくお願いいたします。ということでですね、今週から新コーナー行きたいと思うんですけれども、その前にですね、いつものコーナーをやってから新コーナーのね、新顔の顔見せをしたいと思いますんでね、こちらのコーナー行ってみましょう。コーナーです。
あー試すなカセテン。
NHK のガッテンの司会を務めます立川志の輔師匠が絶対に言わない一言を募集している。でも生活情報だったんだよな、もともとな絶対に試してはいけない生活情報を、一応募集しているという体でやっておりますが、試すなガッテンの MC の立川志の輔師匠が絶対に言わない一言を募集しているという、こちらの試すなガッテンのコーナーでございます。いや今週はなかなかカオスなことになってますよ。みんな本当に腕を上げ始めたのかな なかなかの激戦区になってますね、ということでご紹介いたします、ラジオネーム、ろくでなしおのたわごと、試すなかせて、
僕はラジオがやりたいんですっていうやつのラジオはだいたいつまんねえ
もうみんなここまで来ると最後なの
合点していただけましたでしょうかっていうのを
だんだん省略し始めてきましたね。僕はラジオをやりたいんですっていうやつのラジオは大体つまんねえそうなんだよね、大体つまんねえんだよね。僕を見てっていう感じのラジオがね、声優さんみたいなラジオやりたいんですみたいな人が、
声優さんってお前どこの声優さんなんだよお前はっていうね、
なかなかパンチの効いたお便りから最初にご紹介しちゃいましたけどね、ありがとうございます。続きましてラジオネーム、怒り方なでおくん、試しさんがして、
ツイッターのアイコンをプリクラ画像にしてる男は大体 B 線でソロ
なあとは大体男に嫌われるモテ自慢してるのよね、何人の女の子みたいな、ああいう下ネタは品がないですから皆さんね、くれぐれもああいう下ネタと私の言ってる下ネタを一緒にしないでくださいね、でも本当に男に嫌われる下ネタを言うやつは本当にダメなやつだからね、
ツイッターのアイコンをプリクラ画像にしてる男は大体 B 線でソロ
いいですね、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームラジオネームシマリナイコ国立自然公園、試すのです、
ご覧いただきましたように、10日間ぶっ続けで根性を聞き続けるとどんな便秘でも解消するということで、合点していただけましたでしょうか
根魚ってあれでしょ、北朝鮮の歌謡曲でしょ、
テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ10日間ぶっ続けで聞き続けるとどんな便秘でも解消するっていうね、V がありますから、しかもねこの締まりない子国立公園、カッコしてね、これ多分テロップなんですけどテロップが出てきちゃってるからもうねテロップネタ来てますけどすでにスタジオにいるアントニオ猪木さんで検証済みです 最初にアントニオ猪木さんで検証済みなんで、これ猪木さんこれ本当なんですか、
いや10日間聞き続けましたよ、
逆ですかーって感じでもう便秘が治りました便秘ですかー、便秘があれば何でもできる
アントニオ猪木さんでも検証済みですからありがとうございます。続きまして、ラジオネーム鈴剣試すのがつって
これだから最近の若者が口癖の人の7割がイートイン脱税をしているということで勝手にしていただきましたよ
もう老害ですね、いいですね、ありがとうございます。続きましてもまたまた、ラジオネーム続け試すのがついて
ちくわ棒を裏返して使っても天下の代わりにはならないということで勝手にしていただきましたでしょうか
ペロンつってもちくわぶを裏返して、でもこれ惨めだよね、洗面所でこうちくわぶを洗いながら虚無に浸ってるっていうね、賢者タイムをちくわぶを洗いながら
使い回したのかよ
ありがとうございます、いいお便りですね、続きまして、ラジオネーム100日後に行くわし、ね、試すの出せて、
中途半端にミスコンに出てるような女子は、来年こそ成功するからが口癖の売れないバンドマンかお笑い芸人に貢いでるに決まってるということで、ゲストの田中みな実さん勝手していただけましたでしょうか
あとあとあのすぐ金儲けの話してる配信者ね。いや田中みな実って聞いてちょっと思い出しましたけど、私最近自宅にいること増えて白湯飲んでるんですよね。で私最近白湯飲んでるんですけどって田中みな実が言うと美容に気を使ってるような感じでちょっとシャレ超えた感じ聞こえますけど、私が言うともう健康番組に一気にあの青汁の宣伝と同じような感じの匂いしますよね。何の話なんだよ。ありがとうございます。で続きまして、ラジオネームウルトラマンマン太郎の父、試すなですね。
ということで、みちょぱとゆきぽよを比べてみると、ゆきぽよの方が濡れる確率が高いということで勝手にしていただけましたでしょうか。
もうでもみちょぱとゆきぽよが分かんねえんだよ。 V はあるのかよ。もうあのみちょぱとゆきぽよってなんかあのギャルギャルしい女の子でしょ、ね、もうあの道端三姉妹が道端誰か分かんないくらい分かんないんだよね。もう道端アンジェリカかジェシカなのか、もう誰か分かんない、道端誰か分かんないんだよ。もうあの大体あのゆきぽよとみちょぱって大体あの同じような箱にこうガサッと詰め込んでそこからワッと撮ってますから、下手したら一昔前の木下ゆきな想像してる時ありますから、ね、なんかそこら辺の箱にこうガサッと入れてますからね。でも僕はあのゆきぽよは分かんないけど、ゆきりのは大好きですYouTuber の唯一フォートブック買いましたけどね。名前が似てるってだけなんだけどありがとうございます。続きましてラジオネーム続け試す流せて、
ご覧いただきましたように、混ぜるな危険と書かれた洗剤を混ぜると本当に死んでしまうということで勝手にしていただけましたでしょうか。
そんでもって、あの小野文アナウンサーが、今回の実験で7名の合点会員の皆様がお亡くなりになりました、ご冥福をお祈りいたしますって言って謝罪するまであってのの、この V 明け の一言ですから、混ぜるな危険と書かれた洗剤を混ぜると本当に死んでしまうということで勝手にV があったんだな、 V があったんでしょうね。続いてラスト、ラジオネーム大きなのっぽの古田慎一郎、試すならせて、
今日はコロナで指名だ、とっとと合点しろ。
翔助師匠が、もう V とかないよね、もうこうなったらね。ありがとうございました。皆さんからのお便りお待ちしておりますということで、以上試す流せ伝のコーナーでした。時間をしてますけども、新コーナーです、赤裸々県民ショー。さあ TBS ラジオ一中に光るとラジオとエンディングの、これ違う番組、セキララ県民賞。このコーナーでは、一都一道二府43県、各都道府県にまつわる、もう恥ずかしいようなエピソードを、募集するというコーナーでございます。例題来ておりますので ご紹介いたします。ラジオネーム怒り方なでおくん、岡山県民はヤギとやるときにコンドームをつけない。これはだからいいよ、これ岩井しまこさんの持ちネタですね。続きまして、ラジオネーム大きなのっぽの古舘一郎、群馬県民は結婚式の引き出物に牛1頭をくれるかどうかで男の価値が決まる。いいですね。続きまして、ラジオネーム締まりない子国立自然公園、鶴の形の群馬県、鶴の武士は福岡県。これうまいですね。もうどんな角度で来てもいいですから、ちょっとあの都道府県を絡めて、ネタを一つ送っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ザッキーのザッキーのワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンザッキーザッキーワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンワンマンザッキーのワンマンマンデイ。はい、ということでザッキーのワンマンマンデー終了のお時間が近づいてまいりました。いやー、ネタのレベルがすごく高くなってきたなと感じる今日この頃でございますね。 あのね、今のところのあのハガキ職人対抗戦ではね、あのラジオネーム鈴健さんとラジオネームウルトラマンマン太郎の父さんがね、ここもう競り合ってる状態ですね。この2人のクオリティがね、ぐんぐんぐんぐんこう高いレベルでぶつかり合ってる感じがしますね。もうビンビンにしてます。いや、ありがとうございます。今週も楽しくラジオできましたね。本当にね、ポッドキャスト界はちょっとよくわかりませんけれども、昨今のね、あのラジオやってる人たちの中ではいろいろと物議を醸している問題あると思いますけれども、私のこのラジオの一番の価値は何といってもひとえにリスナーの皆様のおかげでございますからね。リスナーさん第一でね、リスナーファーストで、リスナーさん至上主義でやってますから、うちのラジオはね。本当に皆様に支えられながらね、コロナも吹き飛ばすぞっていう勢いでねやれてますよ。ありがとうございます。新コーナーが加わりましたけれども、そちらの方も一つね、皆様、よろしくお願いいたします。この番組ではですね、皆様からの日常のお便りからネタのおはがきまでまだまだ随時募集しておりますので、皆様ぜひぜひふるって番組にご参加ください。みんなで一緒にコロナを吹き飛ばせるような番組を作っていきましょう。それではまた次回、ごきげんよう。この番組はザッキーとリスナー皆様の声でお送りしました。